第3節アメリカ言いなり政治の異常を正し、独立平和の日本を築く改革を。第2は、異常なアメリカ言いなり政治を正し、独立平和の日本を築く改革である。新しい綱領は、日本の現状を極めて異常な国家的な対米従属の状態と規定し、この体制を打破することを当面する政治変革の最大の課題と位置づけている。小泉政権の下でアメリカ言いなり政治の異常はさらに極端なものになった。丸1、日米軍事同盟の体制は日米安保条約の枠組みさえ超えた地球的規模の日米同盟への侵略的変質を深めている。すでにそのことはこの数年間に相次いで作られた自衛隊の海外派兵法に表れている。この間、1999年に周辺事態法、ガイドライン法、2001年にテロ特措法、2003年にイラク特措法と3つの海外派兵法が作られ、インド洋やイラクへの自衛隊派兵が強行されるという事態が起こった。この3つの海外派兵法で決められた内容は、そのどれもが日米安保条約の枠組み、日本有事の際の日米共同行動、極東有事が日本に波及した際の日米共同行動という枠組みを超え、地球的規模での日米の軍事共同に道を開くものとなった。政府はその根拠を日米同盟のためと説明するが、どんな軍事同盟でも条約上の権利と義務で組み立てられているものである。それを超えて日米同盟のためという理由だけでアメリカの戦争に世界のどこであれ無条件に協力する、これはまともな主権国家ではありえない異常な従属の姿というほかない。アメリカブッシュ政権が地球的規模で進めている米軍再編は、1、米軍を先制攻撃の戦争を戦うために世界のどこにでも迅速に展開できるより機動的な軍隊に作り替え再配備するとともに、2、この戦争を共に戦うために同盟国との本格的な軍事的協力体制を作り上げることを目的としている。日米同盟の強化はその中軸的位置を与えられており、世界でも突出した異常性と従属性を持っている。2005年2月と10月に行われた日米安全保障協議委員会2プラス2の共同文書には、日米同盟の変革と再編という名で日米同盟の地球的規模への拡大という方向をさらに大きく推し進める重大な内容が盛り込まれた。日米の世界における共通の戦略目標として、国際テロ、大量破壊兵器への対抗が掲げられた。すなわち、世界のどこででもアフガン戦争、イラク戦争のような先制攻撃の戦争が行われた際、日米が軍事共同を進めることが共通の戦略目標とされた。また地域における共通の戦略目標として、アジア太平洋地域の不透明性や不確実性への対処を挙げ、日米が共同してこの地域での軍事的対応を行うことを宣言した。米軍と自衛隊が一体になって海外での共同作戦を可能にする体制づくりが打ち出された。米軍と自衛隊が司令部機能の統合、基地の共同使用、共同演習の拡大、情報通信並びに作戦と運用の一体化をより一段と進め、世界中の紛争に介入する体制を作ることが確認された。日米の軍事一体化は、自衛隊を米軍の補完戦力としてその指揮下に組み込むという従属的一体化を重大な特徴としている。そのために自衛隊の海外派兵の恒久立法や秘密保護法など新たな法整備が計画されていることは重大である。在日米軍基地の機能の強化、永久化が押し付けられようとしている。沖縄の海兵隊のための新基地建設、神奈川県キャンプ座間への米陸軍の新しい司令部の移設、横須賀基地への原子力空母の配備、山口県岩国基地への空母艦載機の移転など、今進められている基地増強計画に共通しているのは、在日米4軍陸海空海兵隊の海外への殴り込み機能を一段と強化することである。在日米軍再編の財政負担を日本国民に押し付ける企てが進んでいることも重大である。 またキャンプ座間に米陸軍の新しい司令部を移設するとともに、陸上自衛隊の新たな戦闘司令部を設置し、東京都横田基地の在日米空軍司令部に航空自衛隊の戦闘部隊を統括する司令部を配置するなど、在日米軍と自衛隊との司令部機能の統合が進められようとしている。日米同盟の変革と再編の名で行われている地球的規模での海外派兵体制作りの際限ないエスカレーション拡大、在日米軍基地強化永久化の企てを許さないための戦いは直面する熱い課題である。丸2、こうした日米同盟の侵略的強化の道は日本国憲法、とりわけ憲法9条といよいよ両立できなくなっている。自民党政府はこれまでに様々な自衛隊の海外派兵法を作ってきた。しかしどの海外派兵法でも越えられない一線があった。それは海外での武力の行使である。周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法など、これまでの海外派兵法では武力による威嚇または武力の行使は明文的に禁止されている。海外での武力の行使の歯止めとなってきたのが憲法9条、とりわけ戦力保持の禁止と交戦権の否認を定めた9条2項である。戦後政府は憲法に背いて自衛隊を創設し増強してきた。その際政府は自衛隊について、我が国の自衛のための必要最小限度の実力組織であり、憲法9条が禁止している戦力には当たらないことを建前としてきた。政府はこの建前から出てくる結論として、武力行使を目的とした海外派兵、集団的自衛権の行使、武力行使を伴う国連軍への参加は憲法上許されないということを公式の見解とせざるを得なかった。憲法9条2項を改編削除し、自衛軍の保持などを書き込んだ途端にこの歯止めは取り払われてしまう。すなわち海外派兵、集団的自衛権の行使、国連軍への参加など海外での武力の行使に道が開かれてしまう。アメリカの先制攻撃の戦争に参戦するために自衛隊を戦争のできる軍隊にし、日本を戦争をする国に作り変えること、ここに憲法9条改編の最大の核心がある。この正体を広く伝え切ることが憲法改悪反対の国民的多数派を結集していく上での最大の要である。丸3、日米同盟の侵略的変質、憲法改悪という道がどんなに異常な逆流であるかは世界に目を向けると歴然としてくる。今世界では憲法9条を国際社会の平和秩序を作っていく上での指針、とりわけ東アジアでの平和と安定の秩序を作る上での指針として評価する動きが広がっている。2005年7月、ニューヨークの国連本部で世界118カ国の NGO 諸団体が参加して行われた GPPAC、 GPAC、 武力紛争予防のためのグローバルパートナーシップの国際会議が採択した世界行動宣言では、世界には規範的法的制約が地域の安定を促進し信頼を増進させるための重要な役割を果たしている地域がある。例えば日本国憲法第9条はアジア太平洋地域全体の集団安全保障の土台となってきたと、9条を平和の土台として高く評価している。それに先立って2月に採択された GPPAC 北東アジア地域行動宣言では、9条の原則は普遍的価値を有するものと認知されるべきであって、北東アジアの平和の基盤として活用されるべきであると述べている。2005年6月、パリで行われた国際民主法律家協会の第16回大会が採択した日本国憲法第9条についての決議では、人類は戦争のない21世紀を作ることを悲願としており、その悲願は第9条に表された法的な原理に支えられているとし、第9条は人類に与えられた小さな包みに入った贈り物であり、その宝物を破壊してはならないと述べている。2004年7月、アメリカの平和のための退役軍人会が採択した決議、危機に瀕している日本国憲法第9条を支持するでは、親愛なる日本の友人の皆さん、 私たちは九条が戦争による支配を法の支配に置き換える地上の生きた模範であるというあなた方の考えを共有すると述べている。こうした動きの中で憲法第九条が単に日本の平和的進路にとって重要な意義を持つにとどまらず、世界と地域の平和秩序を作る上で土台、基盤、模範、法的な原理など普遍的価値を持つものであることが共通して述べられていることは注目される。こうした動きが相次いで起こる背景には、国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指す地球的規模での波の高まりがある。またアメリカを中心とする軍事同盟体制が世界でもアジアでもその多くが解体、機能不全、弱体化に陥り、それに代わって仮想敵国を持たない平和の地域共同体が広がるという世界の大きな変化がある。戦後日本国民が憲法9条を作った際、そこには日本が二度と戦争をする国にはならないという不戦の誓いとともに、戦争放棄と軍備禁止という恒久平和主義を極限にまで進めた道に世界に先駆けて踏み出すことで戦争のない世界への先駆けになろうという決意が込められていた。戦後60年を経て国際政治の現実が憲法9条が掲げた理想に近づいてきているのである。丸4、新しい綱領は日米安保条約を条約第10条の手続き、アメリカ政府の通告によって廃棄し、アメリカ軍とその軍事基地を撤退させる。対等平等の立場に基づく日米友好条約を結ぶことを日本の民主的改革の方針の冒頭に位置づけている。また現行憲法の全文を含む全条項を守り、特に平和的民主的諸条項の完全実施を目指すことを明記している。綱領の示す方向にこそ21世紀の世界の流れに沿った未来ある道がある。日本共産党は憲法改悪反対の一点で国民的多数派を結集する運動、米軍基地強化を許さない戦いなど一致する要求で立場の違いを超えた共同を作りつつ、日米安保条約解消の国民的世論を広げるために奮闘するものである。